さて小児がん、小児がかかるがんというぐらいの認識なんですけれども、先生実際どうなんですか？
大人に見られるような胃がんとか肺がんが小児にはないんですけども、それに代わって小児に特有のがんというのもあるんです。でその中には神経が細胞腫、あるいはウィリムス腫瘍のような子どもだけにあるがんがあって、大人にあるような胃がんとか肺がんはまずありません。
主なものといいますと、
一番はやっぱり白血病脳腫瘍が子どもには多い病気です。
白血病脳腫瘍、
はい、
ということは小児がんの特徴というのもこう出てくるわけですよね。
はい、一応小児に多いタイプの白血病、小児に多いタイプの脳腫瘍がありますので、その白血病脳腫瘍自体は大人にもあるんですが、形は小児の形というものがあるということですね。
生まれながらに持っているお子さん、また途中からという場合もあるんですか？
はい、生後2ヶ月以内に発症したがん、あるいは白血病は先天性白血病、ないしは先天性の腫瘍と呼ばれるもので、すでに体内にいた時に発病しているだろうと言われています。これは双子の研究で分かっていることなんですが、
白血病、脳腫瘍、リンパ腫、このあたりは私たちでも、何度か聞いたことがあるという、がんなんですけれども、神経芽腫、ウィルムス腫瘍、このあたりはどういうがんなんですか？
はい、子どもに特有のがんで、神経芽腫というのは腎臓の上のところにちょっとついている副腎という部分に多く発生する子ども特有のがんでして、非常に早期にですね、いろんなところに転移しやすいし、あと特に骨に転移しやすいので必ず体が痛くなったりします。あと下痢が出たりするんですが、お腹のかなり後ろの部分にあるので相当大きくならないと症状が出ません。だから非常に発見が遅れて、特に1歳を過ぎて発見される方はほとんどが生理3以上でどっかに転移がある、あるいは大きな血管を巻き込んで浸潤している形になっているのが普通なんです。でウィリムス腫瘍というのは腎臓から発生するがんで、大人の腎臓がんと違って子どもだけに見られるもので、血尿ですね、主訴は血尿でおしっこに血が混じることで気がつくんですけど、これもまたお腹の後ろの方の組織なのでかなり大きくなるまで気がつきません。2つとも非常に似た場所から出るんですが、特徴としてはかなり大きくなってから発見される人はほとんどだということですね。
発見というのは小児の場合なかなかね、お母さんここが痛いんですとも言えないですし、また発見しにくいということもあるんじゃないかと思うんですけれど、
は
い、
特に固形腫瘍ですね、白血病のような病気であれば貧血で顔色が悪くなりますし分かりやすいんですけど、お腹に腫瘍ができている時にはかなり大きくならないと症状が出ないので、発見が遅れることが非常に多いと言われています。
大人のがんと違って小児がんだけの特徴というのもあるんですか？
小児がんの特徴といえば、一番はですね、体重減少が現れやすいということです。で単にその体調が悪くなるだけではなくて、子どもの場合は正直に物を食べなくなったり体重が減りますので、異常に体重が減ったりした場合はある程度いろんな病気を考えなきゃならないということですね。
これまでこの番組でもさまざまながん取り上げてきましたけれども、大人のがんの場合には健康診断で早期発見というようなことが一番先生方のおっしゃられることなんですけれども、子どもの場合はどう見つけてあげたらいいんでしょうか？
以前はですね、神経芽細胞腫に生後6ヶ月の時にマススクリーニングと言われるおしっこで検査する制度があったんですけども、今は廃止されてしまったので、特にその健康診断のようなものはないです。ただ子どもの場合乳児検診がかなりしつこく3ヶ月6ヶ月とやっていきますので、その過程で発見される方が多いようですね、乳児の場合は。
やはり進行が早いというようなこともあるんですか？
特に神経芽細胞腫の場合は1歳超えた人であればほとんどが進行がんステージ3以上ですね。
以前は不治の病と言われたり、もう小児がんという診断を受けただけで諦めて、最後は諦めるしかないというような、こう親御さんもいらっしゃいましたけど、現在どうなんでしょうか。
特にですね、一部の病気に関しては予後が非常に改善しています。特に白血病の一番多いタイプは9割前後の治癒率を持ってますので、全てのがんの中で一番治りやすい病気だと言えます。ただしさっき話したように、進行して発見された神経芽腫に関しては、いまだに20年前ぐらいとそんなに予後が変わっていません。
実際小さいお子さんたちにも、子どもたちにも化学療法ですとか放射線療法というのは行われるんですか。
はい、基本的には子どものがんの場合、大人と違って化学療法が必ず効く腫瘍が多いので、放射線あるいは化学療法は必須ですね。
じゃあ効果が高いと言えるんですか。
はい、以前がんと戦うなっていう本を書いた人がいましたが、方も小児のがんだけは化学療法が効くので治療した方がいいと言ってたんです。
ちょっと先生、おさらいになるかもしれませんけれども、体重が減るというお話がありました。で、小児がんの症状として親が少しこう気をつけて見ていたいというところは何かありますか。
非常に微妙なんですが、風邪のような症状が長期にわたって治らない、あとはその体重が減っていく、あるいは異常に汗をかいているという、ほとんどそのがんを想像しないような症状なので、なかなか症状から見るのは難しいと思います。
熱が出たり、はい、頭が痛かったりっていうのは、ね、普通に風邪をひいた場合でもありますもんね。は
い
は
い、ただ風邪と違ってこういうがんの熱というのは微熱が多いので、治らない微熱が1週間続くとか、そのような状態はやっぱりおかしいので、精密な検査が必要ですね。
よく風邪などで点滴をしていただいて、そこから採血をして検査というような場合、ここで見つかるということはないですか。
白血病の場合は、採血すればまず見つかります。ただ他の腫瘍の場合は、よほどその状態が悪くないと血液に所見が出てこないので、見つけることはほとんど無理だと思います。
さて、今血液検査というお話もありましたけれども、小児がんの検査診断というのはどのように行われるんでしょうか。
一応採血が基本 で採血とあとレントゲンですね、 CT あるいは MRI をやって、その腫瘍のステージあるいは進行度を判定するということをやり方が普通です。で、治療自体もその腫瘍の型あるいはその進行度に応じた治療プロトコールというものがあって、それで治療することになっているんですね。
例えば骨髄の検査ですとか、脳の脊髄の検査とか、こういうことも場合によっては行われていくんですよね。
は
い、
必ず子どもでも大人でもそれは共通で必ず必要ですね。小児のがんを疑った場合、血液を採血することとレントゲンあるいは CT でものを探す、あれ最近ではペット検査という放射性同位元素を使った検査をやって腫瘍を探すのが普通です。それで場所を同定できた、あるいはその白血病であろうと疑いをつけた場合は、血液系の疾患の場合は骨髄腺腫といって腰の骨に針を刺して骨髄を検査する、あるいはその固形腫瘍の場合はその腫瘍自体を一部取ってきて病理検査に出して腫瘍の診断をつけるというのが全ての腫瘍の過程です。
最初にお話をいただいた神経芽腫ですとかウィルムス腫瘍、非常に分かりにくいということでしたけれども、そういったペット検査ですとか画像診断で、
画像診断をやれば必ずきれいに出てきますね。
そこの早期発見というのは本当に先生でも厳しいですね。
はい、もう来られる状態からしか見れませんので、ただ早く見つけてくれと言ってもまず普通無理ですので、いつもこういう方々が来られるともっと早く見つけられなかったんでしょうかということを聞かれるんですが、なかなかそれは難しいと思います。
この脳脊髄液検査、これはどういうところから何を、
これは背骨と背骨の間に針を刺して髄液というものを取るんですが、その髄液の中に白血病細胞ないしは腫瘍細胞がないかを探す検査です。ちょっと痛いので、全身麻酔をかけないとできないですね。
入院をしての検査、 そして診断がつきましたという時、そこから治療に入っていくわけですよね。治療はどのような？
今子どものがんの治療はほぼ全国統一の治療なんです。だからここにいようが、東京にいようが、九州にいようが、沖縄にいようが、まず同じ治療が行われます。ですので、だからどこの病院でも全国共通の治療ですから、治療の差がないということが言えます。
少し流れを教えていただいてもいいですか？
一応患者さんが来た場合、はい、その診断をつけるために、白血病であれば骨髄を見る、腫瘍であれば腫瘍の一部を取って病理検査に出す、それで腫瘍と確定したら、日本のその治療機構の大元みたいなところに登録してですね、その登録番号をもらって、そこの治療をやるんですが、それが全国共通の治療のやり方だと。